医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は日本経済大学大学院教授でファーマシーマネジメント研究所所長の赤瀬智秀先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生はファーマシーマネジメント研究所というのを昨年設立されたということで、本日はその辺のお話を伺えればなと思うんですけれども、そもそもこのファーマシーマネジメントというのは一体どういうものなのか、少しご解説いただけますでしょうか。
はい、ファーマシーマネジメントというのは日本ではまだまだ聞き慣れない言葉かもしれませんけれど、アメリカなどでは標準的な教科書がある一つの分野になります。特にですね、直訳しますと保健薬局の経営、あるいは病院の薬剤部門の管理運営ということになりますが、アメリカなどではですね、保健薬局の経営などに関しましてもマネジメント手法を取り入れておりますし、一方病院の方に目を向けましても薬剤部門長はですね、やっぱ MBA の所得者がなる、こういった風潮もございますので、特に薬剤部門あるいはその薬局におきます経営資源の管理運営ということは極めて重要である、こういった考えからこのファーマシーマネジメントというものはできてきたというふうに私は理解しております。特にアメリカのですね、薬学部などではですね、なぜこのファーマシーマネジメントというものが学ぶ意味があるのかと、こういったこともですね、教えられている教科書があります。
例えば調剤薬局の方は実際に経営もされているので、マネジメント力などは あるんじゃないかと私のような素人は思うんですけれども、
薬局にしましても個人薬局の場合はですね、ある意味個人商店の店主でございますので、きちんとね、経営をできているかと、マネジメントできているかということに関しましては、やっぱり先生方の間でも若干疑問があるようです。そういった中では保健薬局を対象にですね、薬局経営セミナーなんかを開催しますと、かなり大勢の先生がねお見えになるんですね。
そうなんですか。
そういったところでこの薬局経営ファーシーマネジメントに関するこのニーズというのは、はい、病院薬局を問わずに私はあるなというふうに思っているんです。
そうですか、はい、ありがとうございます。そういうニーズを吸い上げたりとか、また逆にそういったニーズに応えるという意味では、先生が立ち上げられたファーマシーマネジメント研究所の意義がありそうなんですけれども、研究所について伺えますでしょうか。
はい、大学の中のですね、研究所というのはそもそも何で作られたかといいますと、企業との研究を実際に進めていく際に共同研究者としてですね、今まで研究者番号を申請することはできなかったんですね。ただ大学の所属になっていただきまして、研究員あるいはその特任教授という形で研究所に所属していただきますと、そのまま研究者番号なども申請することができたり、あるいはその産学連携ということをですね、進めることもできたり、多彩なメリットがあるところから、私ども大学院の中に研究所がいくつか生まれたわけなんです。
そうなんですね。
はい、私ども の研究所では今現在8人の研究員、バックグラウンドはね、いろんな人が育てたのが面白いんで、例えばコンサルティングファームの方とか、はい、あとは薬学部の先生とか、はい、製薬企業の方ですね、はい、特に事業開発とかプロダクトマネージャーをやっている方が何人か所属しておりまして、守秘義務がございますので、そういった中でですね、情報を共有しながら、どういうことができるだろうということを模索してきたところなんです。
はい、
具体的に申し上げますと、例えばあるジェネリックメーカーがこの先発薬品のジェネリックを作りたいというときにですね、例えばそのデバイスでありますとか、はい、財形でありますとか、はい、そういったところに関するニーズをですね、本研究所でまとめまして、それをもとに製品開発をしていく。
なるほど。
はい、こういったことを今現在行っていたりとか、あるいはですね、グループ病院の中の薬剤部門の集まりがあるわけですけど、診療報酬改定に向けました戦略を作ったりでありますとか、そのためのデータを導き出したりとか、こういった活動もやっておりまして、いくつかですね、ご依頼いただいた内容に関しまして、調査研究を進めている最中です。
はい、ありがとうございます。薬剤師の先生方がこう表立っていろいろとこうニーズを 考え、それを反映させるために動かれるっていうのは、例えば一つ の組織の中ではあるんですけれども、そこを出てというところが耳にする機会が少なくて、先生のような研究所でそれを引き受けてきっちりこう大きな形で結果としてこうフィードバックされると、かなり効果がありそうな気がいたしますけれども。
そうですね、これはね、病院の一薬剤部長だったら絶対できない仕事ですよね、はい、でせっかくこういったの機会をいただきましたので、どうせだったらですね、世の中のために貢献できることをやりたいと、で特にやっぱり製品開発に関しましては、私も臨床の現場にいました時には、こういったものがあればいいのになとか、なんでこんなもの作るんだろうって疑問がありましたので、このやっぱり声が、正確に届いてないんじゃないかってことを常々感じたわけなんですよ、よく外観が似てる錠剤を、取り間違えたりとか、あるいはそのデバイスにしてもこんな使いにくいのなんで作るんだろうっていうのはですね、錠剤のサイズもですね大きかったり、なんでカプセルにしちゃうんだろうなとかね、いろんな疑問があるわけですけど、それはやっぱりエンドユーザーの声というものを正確に製品開発にですね反映させることが極めて重要であるし、あるいはそれが今十分になされてない状態なわけですから、私どものような中間的にですね、その現場の意見を集約して、企業に提供するような組織というものはおそらく必要なんじゃないかと考えて、この研究所の一つの研究テーマにしたわけなんです。
そうなんですね。特に現場 の薬剤師の先生方にお話を伺う機会がありますと、患者さんの状態に合わせて本来そのまま薬が飲めればいいんですけれども、剤型を変更されたりとか、非常に工夫をされて、その上で患者さんに服薬していただいているというご苦労を耳にするんですけれども。
そうですよね。今まで現場の意見を吸い上げる方法としては、MR さんがですね、薬剤部長にこうインタビューをしたりとか、いくつか受けたことはあります、ただ薬剤部長の中にはですね、現場の仕事ばっかりやってればいいわけじゃなくて、やっぱマネジメントの仕事がありますから、現場のことはやっぱ現場の人間に聞いた方がいい。ただやっぱりそれはハードルがいくつかありますよね、しかもそれを個々の MR さんが自分なりに翻訳をして意見を吸い上げた上で、それを集約作業っていうのは非常に大変だと思うんです、中にはやっぱり医療従事者の考えって結構バラバラですから、全く反対の意見も出るでしょうし、そうなった時にどうやって意見集約をしたらいいんだと、
そうですね、
こういうことを考えなきゃいけないんですね。
伺った意見が大多数の意見だと勘違いしてしまうことも、
そういうこともあります
ありますよね、
一部の、マニアの意見が大多数の意見だと勘違いされると、これはまたあんまりいいものができないわけですよ。
そうですよね。
そういった中で例えば抗がん剤に関しては、じゃあ誰が混ぜてるんだって話になりますよね。だいたいがん専門資格を持っている薬剤師さんが抗がん剤のミキシングをやってるわけですけど、ミキシングの際にですね、泡が出るとか、圧がかかってないとか、吸い取りにくいとか、そういった不便はですね感じてるわけで、そういった人たちの意見を適切に集約するためには、私どものこう研究所がね、がん関連の専門資格を持って薬剤師さんのネットワークに情報を流して集約した上で、ある企業にこうやって提供したら、やっぱり一番使って不便を感じている人の声がダイレクトに届く手段になるわけですよね、これ個々の企業がやってたらものすごいコストもかかります、時間もかかりますけど、私どものところで中間的にやっていれば何ら問題はなくですね、非常にスピード化できるわけなんです、そういうことも今現在検証している最中でね、いくつか案件がございますので、これが果たしてその製品にきちんと反映された上で、それでそれがどういうふうにですね現場に受け入れられていくのか、このスピードとかその視野なんかを含めましてですね、今後検証の課題になると思います。
今事例としてお話しいただいたのは、薬の提携とかそういったものをフィードバックしていくというニーズに合わせてというところだったんですけれども、例えば今後それ以外にもこんなことできないのかとか、いろいろなオファーなども先生のところに舞い込んでいらっしゃるのではないかなと思うんですが、
研究所の仕事の一つとしてですね、今薬剤部門長の資質に関する研究ってやっておりまして、これは今現在薬剤部門長になっている方対象にですね、自分にはこういうスキルが足りないとか、こういったことを学びたいと、こういったニーズを今引き出しているところなんですね。
そうなんです
か。で中には面白いものもありまして、例えばですね、病院長とか事務長に交渉するのにネゴシエーションの技術を 学んだことがない、
はい、
あるいはプレゼンテーションの技術を学んだことがないと、
はい、
こういったニーズがありますよね、まあ、そういった時にですね、それをきちんと体系化して、
はい、
これを知っては薬剤部門長足りげる資質というものをですね、一つ形を作って出したいと思ってます、
はい、あ、そうなんですね、うん、何かしらそういった今先生がおっしゃったみたいなこう一つのスタイルが出来上がると、うん、かなり先生方のお仕事も楽になりそうな気がしますよね。
そうですね、
特に今薬剤師の先生方、うん、チーム医療の中でいろいろな場面で力を求めているところが非常に多いと思うので、うんうん、
そうですね、やっぱりですね、薬剤師は今まで病院の中でですね、いろんな仕事をしてきましたけど、大雑把に病院の仕事をですね、医療の仕事と管理の仕事に分けるとすると、医師看護師ってどうしても医療の仕事になりますし、事務職員は管理の仕事をほとんど注力しますよね、はい、薬剤師は例えば服薬指導とか病棟業務、調剤などを含みます医療の仕事のほかに、医薬品管理、麻薬管理、安全管理って管理の仕事もやってまいりましたから、非常にバランスがいいんですね、
はい、
こういったバランスのいい人を素質、それを素質としまして、その上にですね、どういった知識を持っていけば病院の適正な運営のために役に立つのか、まあ、こういうことはね、今までやられてなかったので、一つの研究テーマとしてこれを追求した上で、それで世の中の役に立つようなそのセミナーのね、カリキュラムとか、そういったものを出していければと思ってます。あと一つちょっと申し上げたいんですけれど、ファーマシーマネジメントのもう一つの側面である薬局の経営ですね、これ今調剤報酬に対する風当たりは非常に強いわけで、その中で今後保険薬局は厳しい競争をですね、していかなければいけないことになります。その時にですね、個人商店の一店主ではどうしてもこの大きな波にですね、立ち向かうことができない。そのためにどういうふうに薬局を経営運営したら地域の住民の方にしっかりと受け入れられて評価される薬局になるのか、
はい、
これも少しね、事業の一環として進めておりまして、
はい、
ファーマシーマネジメントといいますと範囲が非常に広ございますので、
そうですね、はい、
製品開発からマネジメント全般におけるまで、はい、フォローしながらしっかりと、まあ、地に足をつけた研究をしていければ考えています。
はい、はい、ありがとうございます。私など住んでる町でも駅前ですとか医療機関の門前薬局さんなどは調剤薬局で見かけますけど、子どもの頃に普通に住宅街にあった薬局がだいぶ姿を消してしまって、非常にちょっと相談するのにありがたい存在だったのが少なくなって寂しい思いをしておりましたので、
今ねおっしゃるまさにご指摘の通りなんですけど、まあいわゆるコミュニティファーマシーの相方なんですよね。これ今薬局のお客さんっていうのはだいたい処方箋持ってきた人に限定されますよね、
はい、
例えば人口10万人の集落があったとして、はい、傷病率が 10% だったとすると、はい、まあ、病気の人が1万人、はい、その時投薬が必要な人が半分だとして5000人ですね、
はい、
でこの5000人の中から自分の薬局に処方箋を持ってきてくれた人、
はい、
何百人かが自分の薬局のお客さんになるわけです。そうしますと例えば残りのですね、9万人に関しましては調整がなければ薬局の敷居をまたがないことになりますね。
なるほど。
ただ今後はそっちに目を向けたマーケティング、
はい、
これやっぱ必要だと思うんですね、
はい、
自らこうやって行動範囲を狭めることによって顧客を限定するんではなくて、マーケットを広げるという観点で、じゃあ健康な人、これ病気に近い人にどういったサービスが提供できるだろうかと、まあ、こういったことを含めて、機能していくのが町の保健薬局の新しい機能であるなというふうに私は感じております。
はい、じゃあ先生の研究所がその中間の橋渡しの役割として
なれればいいです
ね、はい、今後プロジェクトの成功を祈らさせていただきます、また機会がありましたら、ぜひお話を伺わせてください、
どうも
ありがとうございます。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。